ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。終末時代に備えて心の目を覚ましているようにと弟子たちに教えたイエスでしたが、彼自身にとっての終わりの時は確実に迫っていました。マルコによる福音書14章1節。さて、杉越祭と除光祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは、何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。杉越祭はユダヤ人にとって最も重要な祭りの一つで、イスラエルの民がエジプトで400年間奴隷状態にあったところから、神が立てた指導者モーセにより導き出されたことを記念して行われていたものです。イスラエルの民をなかなか解放しようとしないエジプトの王ファラオに対して、神は10種類の災いをもたらしましたが、その最後は長男が死ぬというものでした。旧約聖書、出エジプト記12章には、神が人も家畜もすべての初子を打ったと書かれているのですが、事前に与えられていた指示に従って、子羊の血を入り口の柱に塗っていた家については、通り過ぎて、すなわち過ぎ越していきました。これが杉越祭の名前の由来です。ファラオとエジプトの民は子羊の血を柱に塗っておかなかったので、一家の後継ぎを失いました。そしてファラオはついにイスラエルの民を解放することに応じたのです。子羊の血を塗るためには殺さなければなりません。これはつまり命が奪われる運命にある一家の長男が、子羊の身代わりの死によって守られたという意味があります。そしてこの子羊は、実はイエスの象徴です。なぜなら、イエスが十字架にかけられて血を流して死ぬ、その身代わりの死によって、本来罪を犯して死ぬべき人間が死から解放されることになったからです。ユダヤ人が大切に行ってきた杉越祭は、イエスの身に起きることを表すものでした。ですからイエスはまさにその杉越祭の最中に死ぬことになっていたのです。マルコ14章2節にある通り、祭司長たちは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていたのですが、その目論みは覆され、旧約聖書に予言された神の計画の通り、イエスは祭りの最中に十字架にかけられて人類の身代わりの死を遂げることになるのです。